東京ネットラジオ。彩れあやはの夜な夜なフリートーク、えい、第18回目です。わーいやー、春ですね。すっかり春ですよ。どうします。私ですね、3月入ってからずっと体調崩してて、で久々に外出るじゃないですか。めっちゃ暖かくなっててすごいびっくりしたんですよ。っていうのも私寒がりなんで、上着とか結構なんかこう厚着なんですよ。でももうすっかりそんな冬のコートとかいらないし、あれダウン着てんの私だけじゃないみたいな。いやでもパッと見はそこまでモコモコしてないけど、中がふわふわの素材だったんでめっちゃ暑いと思って、もう速攻上着脱ぎましたよね。いやもう汗だくですよ。いやでも春いい季節ですね。春好きです。何を隠そう、私桜餅大好きなんですよ。いや別に今となっては年中ね食べれるものではあるけど、やっぱり春はいっぱい出るじゃないですか、新商品桜関係のものとかね。スタバ行きたいんですよ。なんかストロベリー系とか桜系がいっぱい出てるじゃないですか。行こう行こうと思っていつもお店の前通りがかるけど混んでるな、今日も混んでるな。そっか、この辺りスタバ1軒しかないからめちゃめちゃ混んでるんだと思って、まだ行けてないんですよ。いや早く食べたいです。もうねこうやって口に出すとなんかより気持ちが高まるので、なんか多分きっと近々私はスタバに行くっつってねいやでもすっかり元気になったはいいんですけど、なんかね喉の調子いまいち良くないんですよ。だから今日若干声枯れてるかも。今こうやってフリートークしてる分にはそこまで気にならないんですけど、こう多分ドラマになった時に、あやばい、いつもより声出ないっていうので自分が一番動揺しそういやまあね、でもそんな感じでね、ちょっといつもと違う声ですけれども、まあ頑張っていきましょい。よろしくです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。はい、ってことでね、今日もよろしくお願いいたします。ってわけで今日も早速ラジオドラマに行ってみたいと思います。よし頑張るぞ。朝目覚めたら知らない部屋だった。知らないベッド、壁にはどこかで見たようなミュージシャンのポスター。のっそり起き上がる。散らかった勉強机、卓上にはやりかけの宿題。ベッドから出てノートを手に取る。記入されている名前は細川純。え？ガバッとカーテンを開けて部屋は軽く。無造作に置かれた通学カバン。ベッド脇に少年誌。突如鳴り出すアラームを四苦八苦しながら止め、思い立ってカメラを起動。寝癖で跳ねてる黒髪、アーモンドみたいな猫目、目元にほくろ。そうそうそうそう、これって夢、それとも現実？どっちでもいい。私細川みゆきが微笑めば、画面に映った思い人でクラスメートの細川純くんもニコッと笑っていた。ハレルヤ。
細川、あよ、おはよう。なんか今日機嫌よくね。そう？
そうね。確かにずっと顔はニコニコと締まりのない顔。
だってしょうがないじゃない。
今私は憧れの細川くんなのよ。私の細川くん。人が下す彼への評価といえば、地味、平平ボンボン、いわゆる普通。みんな何にも分かってない。
そこがいいのに。
目の前で人が転べば手を差し出し、親切には親切で返し、きちんとありがとうと言える人。自分がされて傷ついたことはしない人。きっと彼は苦労して生きてきたに違いない。そして人一倍、控えめで優しい人になったに相違ない。
実際のとこは知らないけど、そんな妄想するのも楽しい。
こんなリアルな夢まで見れる境地に至るほど、私ったら彼が好き。
そうだ、この夢に私はいないのかしら。
教室内をキョロキョロ。まだ来てないみたい。
それならいっそこっちから探してみましょう。
元気よく教室を飛び出た視界の隅。
ジュージュー、喝が上がってる。いわゆる不良グループが同級生を脅し中。
こんな時、細川くんなら、そっと先生を呼んだり、時には非常ベルを鳴らして、バットのごとく逃げるだろう。
暴力に走らないとこ、素敵。
だけど、これは夢。
せっかくだし、細川くんのいいとこ、いっぱいアピールしなきゃ。もう最高。この夢から永遠に覚めたくない。
彼、かっこ体を渡し、かっこ閉じの手をつないで校舎裏に二人っきりだなんて。
細川くんだよね。
白姫さん。
やっぱり。
ギャッと思わずはしゃいでしまった。すぐわかった。目が合った時、いつも鏡で見る自分の瞳よりも澄んだ色。いつもこっそり見ていたあなたの色。
すごいすごい、ドラマみたい。
え、白姫さん、なんか楽しそうだね。
うん、最高。
ビバ、夢の世界。実はね、と顔を近づけても自分の顔だもの、問題ないはず。
私、自分のことあんまり好きじゃなくて。
へえ、そうなんだ。
え？
細川くんはとってもとっても驚いている。
それはそう。こんな話誰にもしたことないし、する気もなかった。でも夢だし、いいかなって。うちね、一人娘だからってあれこれ厳しくされて、友達は選べだとか、バカとは関わるなとか、もううんざり。でも何より嫌だったのは、そんな親に逆らえない自分。
父子家庭の苦労なんて見せたくなかったし、親の理不尽にも負けたくなかった。でも近頃、完璧な自分でいるのに疲れてしまったの。細川くんだけなんだよ。大丈夫って気にしてくれたの。
たったそれだけ？そう思う？
普段ろくに話もしてなかったクラスメートが、仲良しの友達も親も誰も気づいてくれなかったことに気づいてくれた。ねえ、本当に嬉しかったんだよ。あの日感じた胸の高鳴り、
キュンキュンと細胞を駆け巡る初めての感覚。
もどかしくて切なくて、笑いかけてもらえたら死んでもよくって、色の香水にまみれるような、目がくらみそうな鮮やかな恋が始まったの。
ひょっとして白姫さんは戻れなくてもよかったり？
うん。
あ、思わず力いっぱいうなずいちゃった。
あ、でも細川くんは困るよね。
なんて今さら気遣うようなふり、遅いかしら。だってね、今だってにやけそうなの、必死で我慢してるの。
もしこのまま入れ替わったままなら、そんなの誰にも言えやしない。
それってつまり、家族より友達より恋人より夫婦より誰より近い秘密の関係ってことでしょ。
いやー、燃えたぎりました。いやー、もう今日もね、前にやったラジオの相手役の方の子を主観にした、はい、お話となっておりますが、
あれですね、やっぱりね、もちろん初めてね、ラジオドラマした時もそれはそれで楽しかったし、というか自分が書いてるから自分好みの話だし楽しくないわけがないんだけれども、
こうね、より 二度目はあの時ふわっとしてた、大体こういう感じの子だね子だねっていうのを自分の中であった設定がしっかり固まるわけですよ、2回目ともなると。ってなるともう思い入れがねマシマシですよね。背脂マシマシみたく言ったけど本当マシマシです萌えもマシマシってやつですね。押し村か私の声が鼻声っていうことですね。いや本当に花粉症じゃないんですけど、私ね鼻炎気味なんですよ。だからこの時期あったかい時期とかすごい鼻がズルズルしちゃう、ダメですねこの時期はダメですよ。季節の変わり目なんか私喉の調子がおかしくなりがちなんですよね。はい、そうなんですよいやでも春ですよ、もうウキウキしちゃう。なんかやっぱり人間ってあれですね、日の光を浴びないとダメですよ、元気出ない。なんかあれですよね、日差しを浴びると元気になるっていうのを科学的になんかセロトニンがどうとかなんかこうありましたよね、科学的な理由が。いやでもそんな普段気にしてないけれども、実際こう具合悪くて家に引きこもってっていざ外に出て日差しを浴びると、あ本当に元気になってる、あって思いますもん。で1日2日あの休みの日とかね、買い物とかも何も行かず家にいてもそんな変わんないだろうと思ったりしたけど、いや結構変わるなって、最近お日様の力すごいなって思ってるお日様の力ね。でもダメなんですよ、家にいるの楽しくて。相変わらず私はねアニメが好きです。最近見始めたのはあれ、アイドリッシュセブン、通称アイナナです。結構ね私の周りにはゲーム好きな子が多いし、友達もゲームやる子ばっかりだけど、私アナログ人間のせいか本当ゲームのやり方楽しみ方がよくわかんないんですよ。やってもテトリスとかぷよぷよとかそういう系だから、簡単なやつなんでしょうね。もうひたすら漫画が大好きだったから多分もうそこでエネルギーを使い切ってしまってゲームにまで行く余力が残ってなかっただけの話だと思うんですけどね。だから今でも友達がやってると楽しそうだなと思うんですけど、もうそもそもゲームがやらない人が始めるとなんかもうみんなとね常にゲームを楽しめていることを知ってる人と何も知らないみたいなね、もう初心者と玄人くらいの差があるから、なんか今更手が出しづらいなっていうのがあったんですけど、アイネナはあれです。いやもうね本当この場を借りて懺悔する。私その二次創作とかピクシブとかをよく見てるんですよ。自分でも見てるし、たまに書いた作品を載せたりしてるんですけど、そこで自分の好きな神石さんがアイナナのなんか可愛らしい作品を書いててちょこちょこ気になっちゃって、で私ヒプノシスマイクにハマってたんですけど、そこに出てくる白井雄介さんがアイドリッシュセブンにも出てるって聞いて、あそうなんだと思ったの。なんかどんどんどんどん気になっちゃってこの春見始めた次第です。今5部まであるんですよね。いやもう楽しい。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
はいはい、というわけであっという間のエンディングでございますね。はい、そうなんですよ。あのラジオってのもやっぱりこう掘り下げて書くから描写が増えちゃうんですよね。楽しくなるとやっぱりこうどんどんどんどん、あれも書きたい、こう書きたい、あこの子今こんなこと考えてるっていうのをね余すことなく、でも書きすぎても打足になるなっていうのを、だから私ラジオドラマでもこう小説とか書いてても大体ざっくり書いて、その後見直してで今日みたいな収録がある時だったらその本番前までに手直ししてっていうので大体作品が完成形になります。これをなんか最初に作った段階でそのままやっちゃうとなんかこう悪かないけど物足りないなっていう感じになっちゃうので、じゃあその日のうちに全部きっちり仕上げちゃえばって思うかもなんですけど、なんでしょうね、一旦寝かせることによっていろいろ思いつく湧きいつるインスピレーションみたいなねその日のうちに仕上げられないんですよ私今ね。それでねこう書きかけの小説とか作品とかがいよいよもうクライマックス、いいとこまで来てる、もう終わりってなってるけど手直し足りてる、これいざアップしちゃうと、いざ紙にして完成ってしちゃうとなんかあやばいここもあそこも気になるってなるから、絶対見直さなきゃっていうのを繰り返して、まだ完成しない、完成まで間近な作品がいっぱい溜まってしまってる いや本当心が折れそうです。なぜかっていうと書いてる作品そっちのけで、昨日まで書いてた作品今日は何も思い浮かばなくて、あれ今日こういう作品が書きたいぞ、あこれの続き書きたいぞってなっちゃって何も終わらないみたいな。もうねこれは多分漫画家さんとか作家さんとかみんなそうだと思うんですけど、締め切りがあったりとかそういうのあればあるほどなんかこう部屋の掃除始めちゃったり別のことに気を取られたり、締め切りのある作品の別のなんかね書いちゃったり、よくなんか絵描く人でよく聞くのがなんか息抜きに違う絵を描き出すみたいな、絵描いてるのに違う絵描き出すみたいなね、そういうのありますよね。また私終わり間際になると なんだかこう二の足踏んじゃうみたいなところある。ちなみにこれ好きなアニメとか作品とかドラマとか見ててもそうなんですけど、終わり間際になるとハマればハマるほど、あ最後早く見たい、あでも見たら終わっちゃう当たり前なんだけどと思って最後の1話を撮っといてまた別の作品見始めちゃうみたいなことあるんですよ。でその最終回を見るのは他の作品見出してなんか1週間後とか下手すれば2週間後とかね、めちゃめちゃよくあります。長編作品になればなるほどそういうのあります。おそんな感じでね、今回もお付き合いくださりありがとうございました。あとね